から新約聖書使徒の働き4章23節から31節を通して使徒信条1天地の造り主と題してその牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
今日から使徒信条のメッセージをしていきたいと考えています。私たちは聖餐式をするときにいつも使徒信条を告白します。使徒信条、それは私たちがどういったことをどのように信じているのか、そのことをまあコンパクトにまとめている、そういうものです。非常にまとまっていますから、その内容は豊かです。一つ一つの言葉に意味があります。一つとして無駄な言葉はありません。使徒信条は修法の裏に書いてありますので、よくわからない方はそちらを見ていただきたいと思うのですが、いつも我は何々を信ずと書いています。もしかしたらこの中には信ずという言葉を見て、あ、信じないのかなと思う人があるかもしれませんが、そういうことではありません。これは信じますという意味です。少し昔の言葉ですから言い方が違いますけれども、私はこういうことを信じます、そういう告白が使徒信条です。私たちの周りには時々神様がいるんだったら見せてほしい、そういうふうに言われる方がいます。きっとその人は心のどこかで本当に神様がいるんだったら見せてほしいし信じたい、そういう求める気持ちを持っておられると私は受け止めています。でも私たちは見せてあげたいと思っても神様を見せてあげることはできません。なぜならば神様は霊だからです。体がない、目に見えるお方ではないのです。でもどうして私たちはそういう目に見えないお方を信じることができたんでしょうか。私の実感、私の中で本当にそうだなと思うところなんですけれども、それは私は自分の力で神様を選んだわけではないし、自分の力で神様を信じたわけではないということです。私の力で、私の悟りで、まあ、私の心がきれいだから神様を信じられたわけではありません。むしろ私の実感として強く思っていることは、私は神様から見つけ出してもらった、神様から選んでもらった、神様によって信じさせてもらっている、そういう実感の方が強いんです。ですから言ってみれば、神様のおかげで信じることができたというのが私の正直なところだと思います。私はこんなことを言って何も謙遜のふりをしているわけではありません。本当は自分で信じたのに謙遜のふりで神様のおかげと言っているわけではないのです。私がしたこと、それは聖書を読んだということです。またこういう礼拝などに来て聖書のメッセージを聞いたということです。そしてその礼拝のメッセージや聖書の箇所を通して、イエスというお方がどういうお方で、どういうことをなさったのか、またイエスを信じるその人々がどのように変わっていったのか、そしてイエスを信じるならばどういう約束が与えられるのか、そういうことを私は分かったんです。まあ、分かったって言いますけど、全部分かったわけではありません。むしろ分からないこともたくさんあります。今でも分からないところがあるんです。 それを今も学んでいます。求めています。けれどもそういう聖書の言葉との触れ合いの中で、私はイエスというお方を頼ったんですね。イエスというお方にすがったんです。それがイエスを信じるということでした。そうです、信仰というのは頼ること、信頼すること、すがることなんです。イエス様は、イエス様を求める人には必ずその信仰を与えてくださいます。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。聖書の約束の通りです。これが我信ずということです。私は信じます。私は自分の力で信じたわけではないのです。先ほども言いましたように、神様のおかげで信じられている。だから使徒信条を大きな声でここで言うことによって、私はこんなことを信じているからすごいんだ、私はこんなことが信じられるから偉いんだと言っているわけではないのです。むしろ私たちは使徒信条を告白するときに、私はこの事柄をこのように信じているんだと、そこで確認をします。もしまだイエス・キリストのことを信じておられないという人たちは、ぜひこの使徒信条を学ぶことを通して、あの人たちはこのことをこのように信じているんだ、そう知っていただきたいと思っています。今日はまず第1回目ということで、我は天地の造り主、全能なる父なる神を信ず、その前半の天と地の造り主を信じます、このところから学んでいきたいと思っています。さて、今日私が選んだ聖書の箇所は使徒の働き4章でした。これは先週水曜日のファミリーで引用されたテキストでもあります。まず無理やりの力を跳ね飛ばして祈りたい、このことから学んでいきたいと思います。使徒の4章というのは3章から続く大きなお話の流れの中にあります。イエス様が十字架で死んで、またその後3日目によみがえられ、そして弟子たちに姿を現されて天にお帰りになった、その後の話です。ペテロやヨハネといったイエス様の弟子たちは、エルサレムの町で大胆にイエス様がよみがえられたということを人々に語っていました。そして次々とイエス様を信じる人たちが集まってきた。教会はどんどんどんどん人が増えて活気づいている、そういう喜びの時でした。ペテロとヨハネが夕方のお祈りのためにエルサレムの神殿に登ります。するとちょうどそこに足の不自由な男性が何人かの人たちに担がれて運ばれてきました。この男は年齢が約40歳ぐらいです。この人は生まれた時から足が動かなくて、そしてこの美しの門という人々がたくさん通るそのところでいつも乞食をしている、その人でした。ちょうどペテロとヨハネはその男に話しかけられます。どうか私を恵んでください。すると彼らはこういうふうに答えました。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。そしてペテロがその男性の手を取って立たせると、たちまちその足に力が入って立てるようになり、そしてすぐさま歩けるようになったんです。この男の人は踊ったり飛び跳ねたりしながら神様を賛美し始めました。この噂は、この奇跡の噂はたちまち町に広まっていきました。そして町の人たちがみんなペテロとヨハネのところに集まってきて、あなたたちの信仰はものすごい、どうやってあの人を治したんですか、そういうふうに尋ねました。あまりにもたくさんの人々が押し寄せてきて、そしてペテロがまた話すものですから、 神殿の中はパニックになります。そこでサドカイ人という当時の神殿を守る警察のような人たちがやってきて、ペテロとヨハネを逮捕してしまいます。彼らは当時の指導者たちから裁判にかけられ、そこで脅されて、これからは絶対にイエスのことを語ってはいけない、そう強く命じられます。その含みの中には、今度お前たちが語ったならば次はどうなるかかかっているな、その含みがあったことでしょう。そこから釈放されたその後の話が今日読んでいただいた箇所です。彼らは釈放された後すぐに仲間のところに戻ってきました。そして自分たちが逮捕されたこと、そこであったいろいろなこと、また指導者たちからどのように脅されて、どういうふうに言われたかということを全部報告しました。普通だったら、この指導者たちの脅迫に恐れて、またびっくりして、もう縮み上がる。このままやっては教会は大変なことになるから、そういうふうに言うところでしょう。しかし彼らはここで祈ったんです。何を祈ったかというと、29節、30節に書かれています。聖書の方をご覧ください。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって、印と不思議な技を行わせてください。彼らはこの時に、私たちを早く迫害から逃れさせてください、この迫害を一日も早くやめさせてくださいと祈ったわけではないんです。この迫害の中でも私たちが大胆に御言葉を語れるようにしてください、そう祈ったと言うんですね。私はこれは驚くべき祈りだと思います。この時ペテロたちは国の指導者たちに脅されている、睨まれているわけです。これ以上イエス様のことを話したりしたら今度はどうなるかわからない、そういう状況の中で彼らはもっと御言葉を語らせてくれと祈っている。彼らはですね、やけくそやってるわけじゃないんです。彼らは恐れておりました。その証拠に彼らはまず祈っているんです。祈った上で彼らは、私たちに御言葉を大胆に語らせてください、そう願っている。彼らはこの時指導者たちから脅されて、もう御言葉を語るのをやめるように、そう命じられていました。私たちも生きている中で、ある人から、またあるところから、またある環境から強制的に無理やりにやめさせられる、そういうことがあるでしょうか。またその反対に無理やりにやらされるということがあると思うんです。これはどの年齢の人にもあると思いますね。小学生からあるでしょう。お手伝いをしなさい、それ喜んでやれればいいんですけれども、やらされるという面がある。また学校ではテストで何点以上取るようにとか、また仕事の面でも何日までに仕上げなさい、成果を出しなさい、そういう外からのプレッシャーというんでしょうか、圧力が私たちにはあります。あるいは経済的に非常に厳しくなる、お金が足りない、そういうプレッシャーがある。年を重ねてきて、体の面で健康が気になる、不自由がある。そういうところにも、私たちが願わない無理やりな力というものがあると思います。ある場合には、あなたはクリスチャンなのにそういうことをするのか、そういうふうに問われて、私たちが手も足も縛られてしまう、そんな経験をすることだってあるでしょう。私たちに無理やり何かをさせるということ、また無理やりに何かをやめさせるということ、そういう無理やりの力というものが 私たちの周りにもたくさんあると思います。これは受け取り方にもよるんですけれども、私たちはよくこういう無理やりの力に飲み込まれてしまうということがあるんじゃないだろうかと思います。つまり無理やりの力に飲み込まれるというのはどういうことかと言いますと、ああ分かりました、やればいいんでしょ、やりますよやりますよ、やればいいんでしょ、またはその反対にやめればいいんでしょ、やめますよやめますというようなですね、自分が納得もしていないのにそれに従ってしまう、無理やりの力に飲み込まれるということだと思うんですね。彼らは迫害が来たときに迫害が早く終わるようにとは祈らなかった。その迫害の中でも逃げるということを彼らは思わなかったということでしょう。また私などはよく考えたものですけれども、テストが来る、そうするともうまぐれでもいいからいい点が取れるように、この当てずっぽで選んだこの記号の問題が当たるように、そんなことをどこかで願ったものですね。努力をすることを諦めてしまう。どこかにうまい話がないだろうか、楽にクリアできるようなことがないだろうか、そんなことをいつも求めてしまう。またはやればいいんでしょ、やめればいいんでしょ、そういうふうに言ってストレスをため込んでしまう。心のどこかで次はまたやってやろうと企んでいる。私は本当に自分のことを思い返すと、こういう無理やりの力、強制的に何かをやらされるということにいつも飲み込まれてきているなということを思うのです。しかしペテロたちのこの祈りを見るときに、私は憧れのようなものを感じるんですね。迫害があっても御言葉を大胆に語らせてください。この祈りを見るときに、ああ私もペテロのように祈りたい、こういうふうに願えたらいいのに、そう思います。無理やりに信仰をねじ曲げようとする力に負けないで、今まで通りにどうかできますように、そういうふうに私も願いたい。私たち人間というものは誰かの意思で強制的にやらされたりやめさせられたりということは不健全なのだと思います。むしろ自分の意思で選んで、そして自分の願うことをする、自分で選んでそのことをする、自分が嫌いなことでも苦手なことでも自分で選んでこれをしようと決めてする、それが私たちの健全さであり、また私たちはそういう時に本当に満足します、納得します。こういうふうに生きれればいいのにな、いつも無理やりにやらされる、やめさせられるのではなくて、自分でやる、自分でやめる、そういうことができたらいいのにと思います。このペテロの迫害があっても御言葉を大胆に語らせてください、私たちが御言葉に立って大胆にできるように、自由にできるように、そういう祈りを私たちはしていきたいと思うのです。この時ペテロたちが迫害があっても大胆に御言葉を語らせてくださいと祈ったのは一つの理由がありました。それが今日の大きなポイントになりますけれども、4章の24節をご覧ください。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。第一声で彼らは主よ、そう叫んでいます。この主よという言葉はいつも使われる主よという言葉ではなくて、これはすべての統治者、 すべてのことを治めているお方よ、そういう意味の言葉です、主よ。そしてその後に、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。彼らは自分が信じて祈っているそのお方が天と地と海とその中のすべてのものを作られた方だということを信じてたんです。あなたは天と地とすべてのものを作られた方です。天地の作り主です。そう彼らは祈ったわけなんです。天地の作り主を信じる、このことは現代の科学が発達していろんな発見がなされて、そして聖書が本当だっていういろんなデータが出てきて、そして科学的に見てもこれは本当だって信じられるような証拠がたくさん出てきたから信じたわけではないんです。これは信仰のことから、信じることからなんです。ペテロもこれを信じた。ペテロの時代ではなくて、もっと先の時代、アブラハムの時代にもこれは信じられていました。これは信仰によることなんです。ヘブル書の11章に書いてある御言葉ですが、皆さんの修法の中に記されている御言葉です。今日の聖句になっている言葉ですが、このように書かれております。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。この世界が神の言葉で作られている、目に見えるものが見えるものからできたのではない、つまり見えないものからできた。私たちのこの住んでいる地球、またその宇宙、この地球の中にあるさまざまな動物、さまざまな鳥、さまざまな植物、さまざまな海の中にいるもの、そして昆虫や土の中にいるもの、すべてのものが、そして私たちも含めてすべてのものが目に見える、そういうものは目に見えないものからできた、神様によって作られた、そう聖書は語るのです。これを信仰によって信じる。その時にまず私たちは自分自身にこれを当てはめてみなければなりません。つまりこの私が神様によって作られたということです。この私が神様によって命が与えられたということ、私たちの命は神によって与えられたものと見るか、またこれは自然的に偶然の法則の中で出てきたものと見るか、これは大きな違いです。聖書は神が天と地を創造された後、その姿を見て非常に良かったと言われたと記しています。非常に良かった、それはもう見てるだけで目尻が下がるような、うっとりするような、あ、本当にこれはいいものだという、そういうことですね。神は作られたもの一つ一つをそうやって喜んだんです、まあ、めでるというか愛したんです。そのように神によって命が与えられた私というこの存在、あなたというその一人の存在は神によって愛されているということです。神がその人のことを大切に思っておられる。誰だって自分の中にですね、自分の嫌なところがあるのはよくわかっているわけです。そういう嫌な自分がひょっこり顔を出しまして、日常の中で、ああこんなこと言わなければよかった、こんなこと言ってしまって失敗した、ああなんでこんなことをやってしまったんだろうか、そんなこと私たちはあれこれと思っていることでしょう。心が乱れ、がっかりして後悔する、そういう経験を私たちはしますけれども、こんな私であっても神が愛してくださる、そう知るならば私たちは自分をもう一つ好きになれるんじゃないでしょうか。 こんな話をしてみたいと思うんですが、私たちの家の中にあるですね、使っているお茶碗でもいいです、お湯飲みでもいいです、花瓶でも何でもいいんですが、それが実は有名な陶芸家の作品だと分かったら、皆さんはどうするでしょうか。いや、私が使ってたこの茶碗は実は有名な何とかという人の作品なんだ、それが分かった瞬間にですね、いやいや、これはもう捨てようかと思っていたけども、これはちょっとその戸棚に飾っておこうとかですね、急に大切にしだすと思うんですね。この見方の変化をぜひ私たちは自分にしてみたいと思うんです。私は誰によって作られたのか、私は誰によってこの命が与えられたのかということをもう一度考えてみたいんです。お湯飲みかお茶碗か何でもいいんですが、それはどういう出来栄えかということは問われません。むしろ大切なことは誰が作ったかです。誰が作ったからこれぐらいの価値がある。その価値は作り手によって決まるんです。人間の価値は作り手によって決まる。私たちを作ったお方は神様です。私たちは神様によって愛されて命が与えられている。私たちが神様を天と地の作り主と信じるということはそういうことですね。またもう一つ、さらに私たちが天と地の作り主を信じるということの中でこういうことがあります。私たちが自然を見る、本当に美しい風景があると思いますね。私は夕日がこう沈んでいく、その空がグラデーションになって青からまた黒からそして赤へとこう変わっていく、そういうのが非常に好きですね。千葉の大学にいるときに、あそこはもう関東平野であってもう真っ平らなので夕日がよく見える、その空をよく見ていました。また岡山に来てからは吉井川ですね、いつも毎日見るわけですけれども、美しいなと思って見てきます。どうしてこんなに美しい風景があるんだろうか、感動する。また小さな生き物を見るときに、どうしてこんな小さい中にこんなに複雑な仕組みがあるんだろうか、そういうものを見て感動する。またどうしてこんなによくできたシステムがあるんだろうか、命から命へのつながり、生態系、海の仕組み、空の仕組み、気圧のこと、飛行機に乗ればその空の不思議を思います。いろんなところで私たちはこの自然を感動するということを経験する。カルバンという人は、世界全体が神を映し出す鏡のようなものだ、そう言いました。神様を見ることはできないけれども、その世界の自然の中のいろいろな素晴らしさ、どうしてこんなに不思議な設計ができているんだろうか、どうしてこんなによくできたシステムがあるんだろうか、どうしてこんなものを作る力があるんだろうか、そういう知恵や力を見て感動する。そういうものを見ながら神様を間接的に見ることができるんだと言うんです。もちろん自然が神様と言っているわけではないけれども、自然を通して私たちは神様の素晴らしさを味わうことができるんです。私たちが天地の造り主を信じるということは、その自然の中に表されているそのすごい力を持って神様はあなたを助けようとおっしゃっているということです。自然を作りになったその知恵を持って私があなたの人生を導こうとおっしゃっているということです。私たちはどんなに力を尽くしても乗り越えられないことがあります。私たちはどんなに考えに考えを重ねてもわからないことがあります。どうしたらいいのかわからないけれども、主は言われます。私がこの天と地を作ったこの英知をもってあなたの人生を導いていってあげよう。あなたのその問題に光を与えて解決を与えてあげよう。あなたのその無力になっているそのところに、私がこの自然を作った力を与えてあなたを乗り越えさせてあげよう。あなたを守ってあげよう。あなたを生かしてあげよう。 そうやって神様が天と地を作られたその力を持って私たちを守り生かしてくださる。これを信じるということが天地の作り主を信じるということです。ペテロやヨハネ、当時の迫害にあった人々はその神様のスケールの大きなダイナミックな神様のお力を目の当たりにしていたんでしょう。そしてそういう神様の大きさに励まされて、そうだ、この私たちの指導者が何と言っても私たちは大胆に神様に従っていくべきだ、神様に会って立ち上がろう、そうやって彼らは外からのプレッシャーをものともせずに奮い立っていったのです。私たちはどのように神様を信じているのでしょうか。今日もう一度振り返って考えてみたいと思うのです。私たちは確かに使徒信条で我は天地の造り主を信ず、そう告白するけれども、本当のところどれくらい本気で天と地の造り主であるということを信じているだろうか。この私が祈っているお優しい天のお父様という、その天のお父様が天と地の造り主であることをどれぐらい信じているだろうか。私たちは今日もう一度自分のことを振り返ってみたいと思うのです。もし私たちが神様を知りながら祈りの力を失っているとするならば、また自分のなすべきことが分からなくて信仰がどうもマンネリ化している、どうも最近生き生きとしていないということならば、または私たちが誘惑に負けやすい、いろんなものに流されやすいと思うならば、その場合私たちは目の前のことに夢中になりすぎているのかもしれません。自分の目の前にやらなければいけないことがある、忙しい、あのこともしなければいけない、このこともしなければいけない、日々祈る中で天の神様祈り始めるとすぐに身近なことがふっと出てくる、そういう身近なことであまりにも夢中になりすぎているのかもしれません。ただよく注意しなければならないのは、夢中になりすぎるあまり神様ご自身が持っておられるそのスケールの大きさを見失うということです。私たちの日々祈って叶えていただきたいことがある、祈って支えていただきたいことがある、それはそれで良いのですけれども、私たちがその祈るその対象は、今日見てきましたように天と地を作られたお方なんです。その大きさ、そのスケールの偉大さを私たちは見失ってはいけない。ぜひ使徒信条の言葉を心に留めましょう。我は天地の造り主を信ず、私は天と地の造り主、このお方を信じている。このお方は天と地を作られた、私を作られた、私を愛される主であり、そしてその天と地を作られたその偉大な力と知恵で私の人生に関わろうとしておられる方だ。その大きさを私たちはしっかり手の中に握りしめていきたいと思うんです。ぜひ天地を作られた主をイメージして祈ってください。そしてこの主にできないことがあるのだろうか、この主に不可能なことがあるんだろうか、そのことを思い描きながら祈ってください。考えながら祈るんです。頭を使いながら祈るんです。その時に私たちは新しい祈りが生まれてきます。神様はそのようにして私たちをもっと大胆に、もっと自由に生かしたいと願っているのではないでしょうか。私たちの周りにはさまざまな圧力があります。これをやらなければいけない、これをやめなければいけない、そういう力が押し寄せてくる。その中で私たちは、いや、やればいいんでしょ、やめればいいんでしょ、そういうふうに嫌々ながらにそれに飲み込まれていくのではなくて、 主にあって立ちたいのです。主にあって大胆に立ち上がりたい。主は私を作られた、天地を作られたお方が私の味方だ。その中で自分で選び取りたい。やらせていただきます。私がやめます。自分で選び取っていく、そういう人生を送っていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。お優しい天のお父様、私は神を信ずる、私は神を信じることによって私は自由になります。私を縛っているさまざまな世の鎖から私は自由にされていきます。天と地を作られたお方、そのお方が私の救い主です。そのお方が私の傍らにいて、私を愛して、私を守り、あなたの人生に助けを与えようと私たちを招いてくださっています。本当に感謝します。私たちは日々祈っていますけれども、本当にその祈りが自分の身近なところばかりに目を留めて小さくなってしまっていたことを告白します。どうかしよう、私たちの信仰を大きく広げてください。そしてあなたが天地を作られた主であることをいつも覚えることができるように、私をどうか顧みてください。大きな祈りをすることができるように、私たちの信仰をますます押し広げてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。